一つ落とされた追いかけてもう一つ落っこちた一つ分の日だまりに一つだけ残ってる心臓が始まった時嫌でも人は場所を通る奪われないように守り続けてる汚さずに保ってきた目でも汚れて見えた僕を疑う前に地獄に疑われてる必ず僕らは出会うだろう同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよいつだって飛んでるからくたびれた理由が重なって揺れる時生まれた意味を知る存在が続く限り仕方ないから場所を通る一つ分の日だまりに二つはちょっと早めない照らす玉一つ落とされた落ちた時何か弾き出した奪い取った場所で光を浴びた数えた足跡など気づけば通じてしかない知らなきゃいけないことはどうやら一とゼロの間初めて僕らは出会うだろう同じ悲鳴の旗を目印にして忘れないでいつだって飛んでるから重ねた理由を二人で埋めるとき約束が交わされる鏡なんだ僕ら互いにそれぞれの体を映すため汚れた手と手で触り合って形がわかるここにいるよ確かに触れるよ一人分の日だまりに僕らはいる忘れないでいつだって飛んでるから同じガラス玉の内側の方からそうさ僕らは出会うだろう沈めた理由に終止符を立てた時約束は果たされる僕らは一つになろう
こんばんです。行きました。ですね、今日は、前回と同様な感じで適当に、シャレコバから選んで、読んでいこうかなと思います。はい。でですね、早速です、読み。88 おちゃんこんどうもおちゃんじゃないですけどこんばんはと週末にやってくれなかったから憂鬱な週明けだったけれどこれで明日からまた頑張れる気がすると大げさ音切っちゃった一回そこまで別にないと思うんですけど、はい、で89、親分と、まあ、親分じゃないですけど、今日もお勤めご苦労様ですと、うん、お勤めなんですかこれはい、で、あざす、とりあえず、で、90、お茶コントもあっちゃんじゃないですか、こんばんはと、今日も楽しく聞かせてもらいます、あざす、で、91万、お茶に来たらどうもあっちゃんじゃないですけど、来ました、こんばんはと、今日も最初から聞けると、あざす、はい。というわけで、早速行きましょうかね、オートストップ。で、ですね。一番初めにやるのは、これなんて読むのかな？これなんて読むんだろう？ちょっと待てよ。まず音から入れるか。 ですね、これなんて読むのかわかんないです、これ読み方書いてあるのかな、まあいいや、とりあえず蛇の田んぼって書いて蛇田でいいや。蛇田っていう題名の話からいきましょう。じゃあいきます。蛇田っていう題名の話です。いきましょう。自分らの地域で実際にあった出来事なんだけど、こっちも何もないんでここに書く。自分の住んでるところは田舎の中核都市で、田んぼはなくなってくけど家はあんまり建たず、人口は増えも減りもせず、郊外に大型店はできるものの、駅前の小売店は軒並みシャッターを閉めてるようなところだ。自分の家の周りも田んぼだったんだが、県立大学のキャンパスが分かれて移ってくるってんで、その辺りだけ急にバタバタと建物ができた。学生目当てのアパートが多いんだが、その他にも飲食店とかいろいろだな。で、田んぼの中に1枚だけ、地元ではヘビッターと呼ばれる1枚があって、そこは田んぼの南の隅に竹と藁で作った簡単な祭壇が設けられてあった。ちょうど盆送りの棚みたいな感じで、月に何回かお供え物が上がっているのを見たことがある。これがアルミホイルに乗せた鶏肉なんかで、そんなことをすればカラスが来るだろうと思うだろうが、自分が見た限りでは荒らされた様子はなかった。興味深かったんで、小学校の行き帰りに遠回りして覗いてみたこともあったが、お供え物は次の朝にはなくなってる。野犬が食べたような汚らしい様子はないから、その家の人が夜に片付けてるのかもしれない。この話は家族にもしたことがあるけど、遠くから婿に来た親父は全く要領を得なくて、母親の方はその話をしたくないらしく、すぐに話題をそらしてたな。その田んぼの持ち主は専業農家で、かなり広大な耕地を持ってて人に貸したりもしてたんだけど、その蛇田だけは当主の老夫婦が手植えで毎年稲を植えていた。かなりの重労働なんだけど、ここだけは近所でも誰も手伝わず、皆そうするのが当然みたいな雰囲気だった。収穫したこの米も卸には出さず、自分らで持ち帰っていたようだった。ところがその老夫婦が相次いで亡くなって、大学のキャンパス移転にかかって売りに出された。で、その田んぼも含めた敷地に大きなスーパーマーケットができることになった。老夫婦の子供は数人いたんだけれども、地元には残っていなくて、家屋敷をすべて売って遺産分けしたという話だった。ただこのヘビタを売ったことについては地元での評判は良くなかった。特に古くからの人たちは町内会でいろいろ批判も出てたらしい。母親も田んぼをやめるならせめて死に地にしておけばいいのにみたいなことを言ってた。例によって理由は教えてくれなかったけど、蛇田は建物本体ではなく駐車場の一部になった。スーパーは大小のチェーンではなく、県内の別の市から来た夫婦が自分らで経営する小さな店だった。自分も何回か会ったけど、どちらも50代初めくらいで、旦那さんの早期退職金と、あとは銀行からかなりの借金をして始めたらしい。気さくでやる気にあふれた人たちだった。はじめのうちはそのスーパーで開店セールをやるってんで、母親に連れられて行ったんだが、母親はその蛇田の駐車場に車を止めず、近くの道に路上駐車した。今時何も起こらないだろうけど、近寄らないに越したことはないからと言って、で、学生も来るようになって、で、初めの1ヶ月は結構繁盛してたと思うけど、すぐに事故が起きた。 駐車場に止めてあった車が車両火災になったんだな。タバコとかが原因ではなくて電装関係のトラブルらしい。その車は全焼して隣の車にも影響があったが幸い怪我人はなかった。そしてそれから2週間ばかりして深夜その駐車場で焼身自殺があって、大学の男子学生だった。ガソリンをかぶって火をつけたんだな。その夜は救急車や消防車のサイレンがやかましくて、起きてやじ馬をしに行った母親が事情を聞いてきた。原因はノイローゼだとも失恋だともいろいろ言われてたんだけど、結局は不明。その現場がヘビタで祭壇があったすぐ近く。自殺の跡は黒いシミになって、後からその上にさらにアスファルトをかぶせて段になった。で、当然ながら気味悪がってその近辺には誰も車を止めない。この事件以来スーパーの人の入りがガクッと悪くなった。最初は数人いたパートの店員も一人辞め二人辞めって感じで、できて2ヶ月後には夫婦二人だけで切り盛りするようになった。夜の仕入れとかもあるためスーパーには旦那さんが泊まり込んでたんだけど、開店の当時からするとげっそりと痩せて笑顔がなくなった。その頃自分は中学生になってたんだけど、日曜日に友達が家に来るから菓子類を買おうとそのスーパーに入ってみたんだ。そしたらレジに油気のない髪の奥さん、そして生鮮食品売り場に旦那さんがいて、ガラス戸の奥で魚をさばいている。商品は仕入れが少ないらしく、開店時よりだいぶ減ってスカスカの状態で、客は自分一人だけで、店の中は少ない商品が中央に集められて、店の片側に段ボール箱が天井あたりまで積まれてる。それはちょうど駐車場の方が見える窓で、まるでそちらの方を見たくないって風に感じた。自分がポテチとかを選んでるとダンダンという音がする。旦那さんが奥で魚を切ってる音なんだけど、やけに強くて力が入ってる。それで生鮮食品売り場の方に見に行ったんだけど、そこらはひどい嫌な匂いがする。腐った匂いとはまた違って、なんというか、自分はタバコは吸わないんだけど、吸い殻のいっぱい詰まったバケツに水を入れた時のような匂いがする。見れば並べもある肉も魚もなんだが、乾いてパサパサした感じで、古いのかと思ってパックの賞味期限を見れば仕入れたばかりのものなんだな。旦那さんがガラス越しに魚を切ってるのが見えるけど、こっちの方を見もせず下を向いて包丁に力を込めてる。切ってるのは魚だと思うが、ガラスの下でよく見えない。ただその魚が動くのを片方の手で押さえているような動きで、すると旦那さんがあちっと叫んで押さえていたものが伸び上がって、それが見間違いだと思うけど、大きな蛇の頭に自分には見えた。嫌だと思って走ってレジに行き、買ったものを投げ出すようにレジに置くと、奥さんが不愛想な顔で精算してレシートを渡すときにじろっと自分の顔を見て、あんた丸々中学校の生徒だね、学校行ったら他の生徒にうちで万引きしないように話してくれる？あんたらの校長に電話かけても拉致が開かないんだよ、とものすごく不愛想な声で言ってきた。そんな感じで嫌な気分で店を出たんだけど、飲み物を買い忘れたことに気づいてもう店に戻るのは嫌だったんで、外の自販機でペットボトルを何本か買った。その時に横にあったゴミ箱の瓶缶の方だけ中身が溢れてたんで、ペットボトルの方を覗いてみたら、シマヘビだと思うけど、うねうねと何匹も絡み合って中で玉になっていた。慌てて後ろに飛びのいて、なんて買い物するだけで、なんでこんなお化け屋敷のような目に遭わなければならんのかと思いながら帰った。夕食の時に母にその話をすると、やっぱりヘビタだからそろそろ準備しとかないと、みたいなことを言った。 それから2週間してスーパーの夫妻が首を吊った。それが駐車場のあの祭壇があった場所、焼身自殺の場所のすぐ近くに物干し台を持ち出して2人並んで、ただ物干し台だから両足とも地面に引きずるような形になってたって噂だ。それからそのスーパーは後を継いで経営する人もなく、取り壊されもせずに心霊スポット化したが、事情を知ってる地元民は絶対に近寄らない。特に駐車場は。大学生が肝試しに行くらしくて、いろいろ良くない話が聞こえてくるが、人が死んだりはまだしていないと思う。ヘビタについてはよくわからないけども、田んぼの持ち主だった老夫婦の先祖が何かヘビと約束をして、そこで取れる米とお供えを捧げる約束があったという日本昔話みたいなのは聞いた。だけどそれだけではなく、聞かせてもらえないことがまだあるような感じがする。以上、ヘビタっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み92、今日は初めから聞けたとおっちゃんこんのもっちゃんですけど、このあとアザステスト勉強しながら聞きます。テスト勉強か、そうか、12月あざす、まあ邪魔しなければいいけど。で、93、やっと生配信聞けた、100ホイと生でタイミングがあったと、はい、あざす。で、94、イサムさんバンワスだ、バンワス、シャレコは空手とか当たり外れが激しいから、イサムさんのツモの良さに期待だなと。積もれっかな、わかんないけど、まあとりあえずアザスで95コマですと、はい、コマです、お待ちしておりました、今日も作業をしつつ聞かせていただきますと、アザスで96聞かせていただきますと、珍しい、この逆にこの1行だけっていうのも珍しいですね、はい、とりあえずアザスで97、おっちゃんコマと、もっちゃんじゃないですか、コマとゆっくり聞かせてもらいますと、アザスで98、久しぶりの生ちゃんコマと、なんだろう、月曜日になるといつもやってる、最近やってないから逆にタイミングが合う人が増えたのかな、まあ、とりあえずアザスで、99、いさまさんこんばんは、アザスこんばんはです、で100、おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですけどこんばんは、と初生放送時期ですと、眠たいけど頑張ってきますと、まあ、眠たければ寝た方がいいと思うんですけど気をつけてください、はい、どうぞアザスで次、心霊動画撮影っていう題名の話。これはやってないよな。やったかもしんない。やったのかな、心霊動画撮影、なんかこういうタイプのやつはやった可能性もあるけど、多分こんなのはやってないと思うけど、まあいいや、とりあえずどっちにしろまあ忘れてるからやります。心霊動画撮影っていう題名の話です。これ信じてもらえるかどうかわからないし、書こうかどうか迷っていたのだが、ちょうど1年ほど前、俺と友人の T と O は、O がニコ動に釣り動画作ってウップしようぜって言ってきたので、買ったきりほとんど使っていなかった O のビデオカメラを持ち出し、俺の親の車を借りて山の中へ出かけることになった。 誕生日の関係で18になっていたのが俺だけで、免許を俺しか持っていなかったから。どんな釣り動画かというと、俺と T が録画しながら心霊スポット探索をして、ほんの一瞬助走した O が画面内に映り込み、俺と T はそのことに全く気づかないまま動画をウップアップするという設定。今考えると本当にしょうもない内容だが、当時の俺たちはノリノリだった。ただし3人ともビビリだったため、本当の心霊スポットではなく、ただそれっぽい山の中へ行き、そこで録画することになった。午後4時頃に出発し、適当に山道山道を走らせていると、いい感じに舗装されていない林道を発見した。その道を少し進むと開けた場所があり、何かの資材置き場のようになっていて、俺たちはそこに車を止めると、まず周辺で演出に使えそうな場所はないか、王が隠れ潜めるような場所はないか、いろいろと探し始めた。30分ほど辺りを探し回っていると、俺は資材置き場の先の森の中にボロボロの小屋があるのを発見した。T と O にそのことを話し、俺がここでいいんじゃねと聞くと、 O は最初ここに一人で待機って気味悪いよとごねていたが、俺と T は言い出しっぺはお前だろなどとからかい、まあ待機といっても10分くらいだからと O をいさめて納得させ、完全に暗くなるまで車の中で待機することにした。車の中でゲームをしたり話をしながら2時間ほどが過ぎ、あたりは完全に真っ暗になった。そして O が T の姉貴の部屋から無断で持ち出してきた服に着替える間に、俺と T は適当にでっち上げた心霊スポットの話をしながらあちこち撮影を始めた。まず10分ほどそんなこんなで録画をし、王も準備ができたということで本命の釣り部分の撮影を開始した。俺と T は笑いをこらえながら必死でビビる演技をしながら王の隠れている建物へと近づいていったのだが、あと10メーターくらいまで近づいたとき、王が突然やばいやばいやばいやばいと叫びながら小屋の奥から飛び出してきた。俺と T は最初ポカーンとしていたが、王があまりにも必死な形相なため、俺たちも釣られて全速力で逃げ出した。広場の車のところまで来ると、王は自分がまだ助走していることすら気にせずに、早く車出せって、ここやばい、早く逃げねえと、俺を運転席に押し込んで自分は後部座席に乗り込んだ。俺と T は何が何だか分からなかったが、ひとまず車を発車させ元来た道を戻り始めた。しばらく車を走らせ、もう少しで舗装した道路に出るあたりまで来た頃、異変が起きた。車の天井に何かが落ちてきたようなドンという音が大きな音がした。俺は親の車を傷つけたらシャレにならないため、一旦車を止めて何が起きたのか見ようとすると、王が、止まるな、確認なんて後でいいから、とにかく走らせろ、ここやばいと、俺が外へ出るのを止めたため、仕方なく走らせようとしたとき、助手席にいる T が俺の腕を引っ張りながら、おい、あれ、と助手席側の窓を指さした。T の指さしているところを見て俺は絶句した。森の中から大勢の人がこちらへ向かって歩いてくる。人数は20人くらいいただろうか。全員下を向いてうつむいたままゆっくり歩いているはずなのだが、見た目以上のスピードで車へと接近してくる。俺は全身の毛が逆立つような感覚に襲われ、全身に嫌な汗が流れ始めた。ただ人が歩いてくるだけなのだが、俺にはそれがものすごく恐ろしいものに見えた。俺は車を急発進させ、あとは3人とも無言だった。しばらく走っていると遠くにドライブインらしい明かりが見えた。俺は T と O にとりあえずあそこに入るかと言い、2人は無言だったが、そのままドライブインの駐車場に車を止めた。そこで改めて 王に事情を聞くと、ようやく自分が女装していることを思い出したのか、とりあえず着替えさせてくれよと言った。あそこで3人とも緊張感が解けたのか、社内の空気が正常に戻った。3人とも落ち着いてきたため、ドライブインの自販機でコーヒーなどを買い、そこで王に改めてあの時何があったのかを聞いてみた。王の話をまとめると、王は俺たちが来るまで小屋の裏手で待機していたのだが、小屋の反対側から人の声がしたため俺たちだと思い、あらかじめ打ち合わせしていた小屋の窓のところに移動して俺たちが来るのを待っていたらしい。しかしいつまで経っても俺と T が来ないため、一旦道の方へと顔を出した。すると道の真ん中にボサボサの頭のおばあさんが立っており、こちらをニヤニヤと笑いながら見ていたとか。王はちょっと気味悪かったが、おばあさんにそこにいられると段取りが狂うため、すいません、ちょっとの間で良いのでどいてもらえませんかと聞いたのだが、おばあさんはニヤニヤと王を見て笑っているだけで何の反応もない。王はちょっとムカついておばあさんのすぐ近くまで行き、ちょっと2、3分でいいからどいといてくれよと強い口調で言ったらしい。するとおばあさんはニヤニヤした表情のまま王の腕をつかみ、そのまま森の奥へと連れて行こうとしたとか。王は何するんですかと言って抵抗したが、老人とは思えないほど強い力で引っ張られ、ずるずると奥の方へと引きずられていった。そして森の奥からは大勢の人が王の方へと向かって歩いてきたとか。王はそこで身の危険を感じ、おばあさんを蹴りで突き飛ばしてそのまま俺たちの方へと逃げ出し、途中で俺たちと合流したということだった。それが人だったのか、それ以外のものだったのか、王には分からなかったらしいが、とにかく普通ではない集団であったのは間違いがなかったと思う。なぜなら俺たちが戻る途中で見た集団も何と説明したらいいのか、とにかく異様な雰囲気がしていたから。何か釈然としない状況ではあったが、動画作成にも事実上失敗し、時間も時間だったため、その日はこのまま解散となった。それから夏休み中、俺と T と O は何度かつるんで遊んだりしていたが、あの日のことはなんとなく3人とも話せずに過ごしていた。そんなある日、俺が友達と朝までカラオケをして午前5時頃に自転車で家への帰り道を走っていると、大通りの道の反対側に O を見つけた。O は両手でお盆を持っているようで、よく見てみるとどうやらお盆の上に水か何かの入ったガラスのコップを乗せているようだった。俺はあいつ何やってんだと思い、おい、おう、どうしたと呼びかけたのだが、聞こえていないのか全く反応がない。そのまま王は十字路を曲がるとどこかへ行ってしまった。その日の午後2時ごろ、俺は王からの電話で目を覚ました。王が言うには電話では説明が難しいからと、とにかくうちへ来てほしいという。王の家に着くと T もいた。そして王は俺と T にまずこれを見てくれと言い、あの日録画した動画を見せた。その動画を見ていて T が、どういうことだ、なんだこれと言い出した。俺も口には出さなかったが T と同じ感想だった。なぜかというと、俺たちは確かにあちこちを録画して回ったはずで、その記憶もあるし、逃げ出した時の記憶もある。当然3人とも記憶に不一致はない。しかし動画内で俺たちはなぜかずっと車の中におり、ビデオカメラは後部座席に固定されている。そういった動画が流れ始めて20分くらい、なぜか俺たちが無言のまま座席に座っているところが映し出された。動画が20分を過ぎた頃、後部座席にいた王がドアを開け、やはり無言のまま外に出ると姿が見えなくなった。そしてそこから5分ほど過ぎた頃、俺と T もドアを開けると外に出て、動画には誰もいない映像がそこから10分ほど映されていた。 動画の中で俺たちは一言も会話をしていなかった。聞こえてきていたのはドアを開ける音や外からかすかに聞こえてくる虫の声のみだった。そこで一旦王が動画を止め、俺と T にどう思うと聞いてきた。俺はどう思うと聞かれてもなんだよこれと答えるしかなかった。動画の中で俺と T と O は俺たちの中にある記憶とは全く違う行動をしている。そんなものどう答えたらいいのかなんてわからない。 T も当然同じ意見だった。 O はそうだよな、でさこの後の映像も変なんだよと言い、停止していた動画を再生し始めた。しばらく誰もいない車内とフロントガラス越しに見える外の景色が映っていたのだが、さらに 4,5 分すると車の前方の方に人影が見えた。その人影はどんどん車の方へと向かってきており、しばらくするとそれがボサボサの髪のおばあさんであることが分かった。王はそこでこいつだよこいつ、俺の腕掴んで引っ張ったのと少し興奮気味に言い出した。そのおばあさんはしばらく車のボンネットに手をつくと、ニヤニヤと笑いながら車内を見ていたが、すぐに元来た道へと戻っていった。おばあさんが見えなくなった直後の頃、動画に変化があった。急に俺たちが騒いでいる声が聞こえ始め、やばいやばいと叫ぶ。おおと何が起きたかわからないまま動揺している俺と T が映し出された。それは本当に唐突で、まるで車の付近にずっと待機していて急に慌てる演技をし始めたかのような不自然さだった。そこからの映像は車を発進するまでしか録画されていなかったが、間違いなく俺たちの記憶にある映像だった。しかし一つ不思議なことがあった。王は録画直前に助走したはずで、元の服に着替えたのはドライブインに着いてからだ。しかしなぜか動画内の王は普通の服のままだった。一体王はどこで服を着替えたのか。何もかもが不自然でおかしい。俺たちの記憶と全く違う内容の動画に3人とも完全に混乱してしまっていた。動画をすべて見終わってから王は、でさ今日のことなんだがと話し始めた。王は昨日の夜に寝てさ、今日気がついたらなぜか丸々川、地元の比較的大きな川の橋のところでお盆の上に水の入ったコップを乗せて立っていたんだよ。俺そんなことした記憶全くないのに、という。俺は今朝の出来事を思い出し、 T と O にその話をした。 O に話しかけたが全く気づく様子がなかったということ。それから O はこう続けた。それでさ、わけわからないまま家に帰ってきたら、急にあの動画を見なければいけないという気持ちになって、それで見たらあの状態だったからさ、少し悩んだんだけどお前たちにも見せた方がいいと思って呼んだわけ、という。そこで T がこう言った。この動画のフラッシュメモリーさ、このままにしておくのやばくね、お祓いとかしてもらった方がいいんじゃないか、と。俺と O もそれには同意見で、早速近所のお寺にビデオカメラと問題の動画の記録されたフラッシュメモリーを持ち込み、和尚さんに事情を話した。和尚さんは半信半疑で俺たちの話を聞いていたが、動画を見せるとしばらく考え込み、このカードしばらく預からせてくれないかと言ってきた。俺たちはこんな気味の悪いものをもう手元に置いておきたくなかったので、二つ返事で同意するとフラッシュメモリーを和尚さんに預け、携帯の連絡先を伝えるとお寺を後にしてその日は解散した。翌朝、俺は混乱していた。朝目が覚めると、昨日の王と同じようにお盆の上に水の入ったコップを乗せ、丸々川の橋の上に立っていたから。そしてその横には放心状態の T もいた。 T は何度か呼びかけても返事がなかったが、肩を揺するとハッとした顔をして俺の方を振り向き、俺今何してた？ここどこ？ と言い出した。俺は昨晩家の布団の中で寝て、それから今まで起きていなかったはず。 T も同じ状況だったにもかかわらず、気がついたらここにいたらしい。俺は気味が悪くなり、ひとまず王に電話をした。王は寝起きで最初寝ぼけていたが、事情を話すと俺の家まで来てくれた。そして三人で相談して、もう一度昨日のお寺へ行って事情を話すことにした。お寺に着くと事情を分かっていたからか、和尚さんはすぐに会ってくれた。三人に起きたことを和尚さんに話すと、和尚さんは腕組みをしてしばらく考え込んでいたが、何か思い出したかのようにしばらく席を外すと、お守り袋を三つ持って戻ってきた。そして俺たちにこう言った。三人とも、もうこのことは忘れなさい。そしてこのお守りを一年間肌身離さず持っていなさい。そうすれば今日あったようなことはもうないはずだからと。そしてフラッシュメモリーだっけ、これは引き続きうちで預からせてほしい、それでいいかと聞いてきた。和尚さんは何か俺たちの身の上に起きた事情が何なのかなんとなく分かっていそうだったが、結局俺たちには何も教えてはくれなかった。俺たちもそのことを深くは追求しなかった、というよりしない方がいいと感じた。ただし和尚さんは一つだけあることを教えてくれた。まず俺たちに、その資材置き場のような場所か小屋の近くに川はあったかと聞いてきた。王が、覚えている限りではなかったと思うけどと答えると、和尚さんはそうかと言って、続いてなぜ俺たちが無意識に水の入ったコップを持って外に出たのか憶測を交えながら話し始めた。どうやら俺たちは何か呪いの一種のようなものをかけられていたらしく、その呪術の続きを川伝いに俺たちへと何者かが送り込もうとしていたらしい。その何者かが人なのか、それともそれ以外の何かなのか、それは和尚さんは教えてくれなかったが、とにかく川を通ってやってきた呪いの受け口となっていたのがそのコップと中に入った水らしい。俺たちは呪いのもとに誘導されて、寝ているうちに家にあるコップに水を汲み、川へと呪いを受け取りに行っていたということだった。このまま何の対策もせず、俺たちが呪いの続きを受け続けていたら、その後はどうなっていたかは和尚さんにもわからないらしい。ただし、無事では済まなかっただろうことは確実だとも言っていた。このお守り袋は大した力はないらしいが、少なくとも俺たちの居場所を呪いの元からわからなくすることができるらしい。そして1年もすれば呪いの痕跡そのものが消えるため、俺たちが操られることもないのだという。お守り袋をもらうと俺たちは特に根拠があるわけではないが、不安感から多少なりとも解放され、何かほっとしてそのまま各自家に帰った。それから俺たちは高校を卒業し、進路もバラバラとなり、俺は都内の大学に進学した。 T と O とは今でも連絡を取り合っているが、あの人のことは話題に上がることはほとんどない。和尚さんに言われた通り、あのお守り袋は今でも肌身離さず持っているせいか、あれ以来俺たちに記憶の喪失やおかしな出来事は起きていない。以上、心霊動画撮影っていう題名の話でございました。で、どこまで読んだ、ジータレスミ、101ダメ元でリークします。煙突、これ短いから一回、どこにこれ煙突って書いてあるの。題名が書いてね、まあでも煙突っていうやつか。はい、 これ短いからこれできるな。で、はい、でもアザスで102、磯野さんこんばんは、久しぶりの生ですと。アザス、珍しい、また生、うん、で103、近々現れると予測しておりました。近々なんだそれ。うん、ツイッターでは言ってましたけどね。うん、まあ、土日か基本土日のどっちかなんですけどっていうところ で、うん、で104、今来た後ツイッター見て待機してたんだけど一瞬忘れて風呂入ってた後、東北住みなんだけどさすがにシャツとパンツ一丁だと寒いだよと。東北何度なんだろう、でも相当寒いよな多分。関東も寒いし。で105、昨日はブーイングして左遷、全裸に蝶ネクタイで拝聴いたしますと。まあ、寒いんで気をつけてください、風邪ひくんで。で106、いつも楽しく聞かせていただいてますが初めて書き込みますと。ちゃんこまーと、もちゃんじゃないですけどこんばんはと。あざっす。で107、お茶昆布と。新しい、はい、とりあえず、はい、あざっす。んで煙突、っていう題名の話。いきましょうかね。ちょっと待ってよ。うん。まあいいや、行ってみましょう。数年前のことですが、私の職場に K さんという人が転勤してきました。 K さんは私と同じ社員寮に住むことになったのですが、しばらくして私と雑談しているときに寮の窓から見える高い煙突は何だと聞いてきました。その時の K さんは心なしか青ざめていたようでした。私には心当たりはなかったのですが、同じ社員寮でも私と K さんの部屋は離れていましたし、 K さんの部屋の窓から見える風景と私の部屋から見える風景が同じとは限りません。それに私もその土地ではよそ者でしたし、詳しい地理を知っていたわけではありませんので、戦闘が何かの煙突でしょうと適当に話を合わせ、その話はそれきりになっていたのです。ところがそれから一月ほど経って、 K さんが寮からほど近い住宅街で死んでいるのが発見されました。死体の状態は無残なものだったそうです。奇妙なことに K さんはかなり高いところから墜落して死んだらしいのですが、 K さんの遺体が発見された付近は住宅ばかりで、墜落死するほどの高所は見当たりません。とはいえ自動車事故でもなく他殺の疑いは全くなく、結局事故死として処理されたようです。さて私は K さんの本葬に参列するため K さんの郷里を訪ねました。 K さんの郷里、ふるさとというのは九州のある海辺の町だったのですが、遺族の方の車に乗せてもらって K さんの実家に向かう途中、海沿いの道路に差し掛かったとき現れた風景に目を奪われました。そこには古びた工場に巨大な煙突が立っていたのです。遺族の方によるとそれはお化け煙突といわれる煙突で、かなり昔から町のシンボルとしてそこに立っているそうです。私はなんとなく K さんが寮の窓から見た煙突というのがこの煙突ではないかと思えてなりませんでした。ところで私は最近大変不安な日々を送っています。私の寮の部屋の窓から高い煙突が見えるようになったのです。心なしか K さんのふるさとで見たあのお化け煙突に似ているような気がしました。煙突はかなり遠くに見えますので、以前からあったのに気づかなかった可能性もないとは言えません。また最近になってできた建造物かもしれませんが、私にはその煙突が最近になって忽然と現れたようにしか思えないのです。職場の同僚に聞いてみても曖昧な答えしか返ってきません。 私にはあの煙突の近くまで行って確かめてみる勇気はありません。皆さんお願いです。今すぐあなたの家の窓から外を覗いてみてほしいのです。それまで見たこともなかった煙突が見えるということがあったら教えてほしいのです。一体そんなことがあり得ることなのでしょうか。以上、煙突っていう題名の話でございました。はい、リクもらったんで即読みました。んで、次、殺人現場っていう題名の話。この間深夜に近くの公園へサイクリングへ行った時のこと。公園の間に走る一本の細い道を進んでいくと、唐突に一軒の家が現れる。公園の敷地の方へ30メートルほど入った先にあるその家の周りには暗い森以外何もない。ただ俺のいる小道の街灯がわずかにその家を照らしているだけで、その家は薄暗くひっそりと佇んでいる。とてつもなく異様な雰囲気が漂うその家は、かつて日本を震撼させた殺人事件の現場となった家で、今は誰も住んでいない。まだ未解決の事件だから、ついこの間までは必ずパトカーが常駐していたけど、最近はどういうわけだかパトカーがいない。その時俺はその家の正面まで行ってみようと思った。なぜかはわからないけれど、ちゃんと正面からその家を見てみたかった。自転車を道の脇に置き、ゆっくりと歩いていった。一歩一歩近づくたびに緊張で鼓動が速くなる。正面につき、その家を見上げてみる。ごく普通の一軒家、そんなに荒れてもいないし、玄関周りからは生活感すら感じる。ただ普通と違うのは明かりが一切ない。ただそれだけ。そう、ただそれだけなのが生々しくて恐ろしい。その家は事件の瞬間のまま時間が止まってる。と、その時俺のすぐ横に誰かが立っていることに気がついた。これにはさすがに心臓が止まるかと思った。それが警官だと理解するまでにしばらく時間がかかった。なんせ真っ暗なんだから。警官だと分かって安心すると、その警官は、どうしたのと聞いてきた。ああ、職質だろうなと思った。こんな夜中に一人で未解決事件の現場に来てるんだから。最近パトカーが止まってないから、この家を正面から見てみようと思って。今考えると怪しさ全開な回答だけど、俺がそう言うと、警官は、今は駐在が一人になったからパトカーはないんだよと親切に教えてくれた。こんなに真っ暗な事件現場に一人で大変ですねと言うと、すごく怖いよ、誰もいない家の中から物音が聞こえてくるんだよと俺を怖がらせてきた。そして数分間その警官と立ち話をして、ご苦労様ですと伝えて家に帰った。いや、本当にびっくりした。翌日そのことを家主に話した。するとある疑問が出てきた。その1、あの警官はなぜ俺に職質をしなかったのか。その2、あの警官は明かりが一切ない状況で何をしていたのか。その3、なぜ彼は足音も立てずに俺の横に立てたのか。以上、殺人現場っていう題名の話でございました。 で次行く前にジータです、強み108。お茶に今来たよと、お茶じゃないですけど、あざす、こんばんはと、はい、こんばんはです。で次いたずら電話遊びっていう題名の話。行きましょう。高校2年の時のことなんだが、夜な夜な仲間内と近くの公園で集まってはバカして、街灯の明かりだけでサッカーやったり、まあ楽しかったんだ。だけど一番ハマった遊びはこれ。当時持ってた PHS で仲間内 5,6 人でありそうな知らない番号に勝手に電話して、女の子が出るまでかけ直す。女の子が出たらできるだけ長く話すと。会話が始まったらみんなそいつの周りに集まって聞き耳を立てて会話を楽しむというものだった。今にして思うと旗迷惑な遊びだったと反省してる。そういえばこの遊びを通じて顔も見たこともなければ会ったこともない女の子に惚れて卒業と同時に押しかけ同棲始めた友人がいたな。あ、ちょっと出す。結構スリルあってさ、ドスの効いたおっさんと電話口で喧嘩したり、もしかして〇〇とか言われて話し合わせたら死んじゃった彼氏と勘違い号泣されたりと、いろいろなエピソードが生まれた遊びだったけど、その一つ、自身唯一の苦い思い出がある。さて、何回かけた頃だっただろうか、めっちゃ物静かな女の子が出たんだ。俺はいつも女の子が出ると緊張しちゃって妙なハイテンションで会話がスタートしちゃうんだよね。だからその様子を見て友人は合図を出さなくても集まって聞き耳を立てに集まってきた。覚える限りこんな会話だった。仮に A 子さんとす。 A 子、もしもし。俺、もしもし。あ、ごめんね、こんな夜中に。起きてた？つか何してた？ A 子。ん？あれ？誰？俺。誰ってまた、俺だよ、俺。A 子。本当に誰？間違いなら切るよ。俺。ちょっと待ってよ、確かに間違いだけど、せっかくだし、何かの縁だし、ちょっと話そうよ。A 子。え？いいよ、少しなら。そこから挨拶もそこそこに、夜中だというのに話し込み出した。話してて妙に楽しい。聞き耳を立ててる友人を散らしてさらにプライベートな話題へ。聞いていくうちになんと驚くことに、どうやら同じ都市に加え住んでいる地域も近いとのこと。さすがにお互い警戒してたから全部を晒し合ったわけじゃないけど、使っている路線とかで容易に想像ができた。1時間ぐらい話し込んだとこで自分の電池切れで会話が終了しそうだったんだけど、最後に名前を聞いてまた連絡する約束をしたところで初めての電話は終了した。友人のところに戻り会話の内容を報告。散々茶化されたところでその日は解散した。帰り道、俺はずっと A 子のことを想像していた。当時彼女なんぞいなかった俺の妄想は膨らむ一方、次の連絡が楽しみで仕方がなかった。次の連絡は割と早い段階で訪れた。初めての会話の翌日、 A 子から電話がかかってきた。 A 子。早速電話しちゃった。今何してるの？俺。おお、今学校の昼休みだよ。突然どうしたの？ A 子。突然って、彼女が彼氏に電話して何がいけないの？会話の飛躍に驚愕した。確かに昨日俺は妄想はした。しかしこの流れに乗ることができず、俺は取り乱してしまった。俺。え、またまた、誰と間違えてるのさ。 A 子。間違える？何を？だって昨日たくさん電話したじゃん。俺。え、 だってお互い住んでるとこもどんな顔かも知らないんだよ。 A 子、そんなのお互い様じゃん。これから知ればいいとこ、いいことでしょ。なんなら今日会おうよ。俺、いやいや今日は部活だし、なんか昨日と雰囲気違うよ。本当に A 子なの。ちょっと沈黙。 A 子、本当の？本当って？何が本当で何が嘘か、あなたに何がわかるの？ねえ、本当の私って何？あなた知ってるの？私でも知らない本当の私を、なんであなたが、なんであなたが。覚えてる限りこんなこと言われた。本当に凍りついた。本当はもっと長かったような気がするけど、最後の方は発狂してた。身の危険を感じ、俺は電話を切って電源も切った。その日一日俺は頭の整理と恐怖から電源を入れることができなかった。で、翌日の夜、いつもの友人と集まり昨日の出来事を相談した。けどまあ結局のところ相手に住所が知られているわけでもないのだから気にしなくていいだろうと諭され、俺もそりゃそうだと思い、一日ぶりに PHS に電源を入れてみた。ほんと入れた直後だよ、 A 子からの着信。完全にビビっちゃってさ、友人に出てよって頼むけど一切拒否。けど元はといえば自分の立ちの悪いいたずらから発生したんだから、ちゃんと謝ろうと思い電話に出た。 A 子、もしもし。あ、やっと電話に出た。今何してるの？俺、昨日は突然切ってごめん。あのさ、本当にごめん。自分から電話しておいて悪いのは十分わかってるんだけど、 A 子とは付き合えないよ。もうこっちから連絡しないし、連絡しないでほしいんだ。 A 子、あなたがそのつもりでももう無理だよ。だってあなたとは離れられないもん。それよりさ、会って話そう。会えばお互いもっと好きになるよ。今どこ？ねえ教えて。ここで聞き耳立ててた友人が電話を切り、こいつはやばい、着信拒否しようとなった。今もそうだと思うんだけど、端末で着信拒否しても音は鳴らずに履歴って残るよね。もうね、その日から決まって15時から17時、22時からおそらく向こうが寝るまでずっと着信。1分の間に履歴20個が全部埋まってた。そんなんが1週間続き、あまりにひどいから当時有料だった迷惑電話ストップサービスに加入して、着信履歴にも残らないようにしたのもつかの間。次は公衆電話からの着信攻めでした。皆さん知ってます？履歴も残らない拒否サービスを公衆電話に適用するのって、一度その電話を取ってからあるダイヤルにコールすると成立するんだけど、今回の件が落ち着くまで延べ200個以上の公衆電話を拒否したんだけどね。うちから徒歩30秒の公衆電話から自分の番号をかけたのよ。おかけになった番号へはお客様の都合によりおつなぎできません。以上、10年ロムリマス。以上、いたずら電話遊びっていう題目の話でございました。最後噛みました。次、ちょっと待ってよ。マンションに響く足音っていう題名の話です。いってみましょう。 3年ほど前に一人暮らしをしていたマンションで怖い体験をした。7階建てでワンフロアに5部屋というこじんまりとしたマンション。俺は403号室に住んでいた。間取りは 2DK。 玄関を入ってすぐ右側の部屋を俺は寝室に使っていた。仕事から帰ってきて寝るまでの時間はほとんどダイニングで PC を使ったりテレビを見たりして過ごしていた。俺は飲食店で働いてるから自宅に帰るのは早くても午前1時過ぎくらい。マンションの周りは住宅街で少し歩けば大通りもある。静かだけど深夜でも特別寂しいという雰囲気ではない。帰宅してからの俺の行動パターンは大抵こんな感じ。寝室で寝巻きに着替える。テレビとパソコン起動。飯食う。風呂。3時頃就寝。毎晩寝床に入ってうとうとしていると部屋の窓の向こうからガガーというエレベーターの開く音がする。そしてコツコツコツという足音が聞こえる。これはほとんど毎晩だった。少し深夜にしては足音がでかいかなと少し気にはなっていたけど、次の日の朝にはそんなこと忘れていた。そんな感じで特に何の問題もない毎日を送っていたんだ。そしてついにその日が来てしまった。俺はいつものように深夜3時過ぎに寝室のベッドに入っていた。またエレベーターの開く音が聞こえた。コツコツコツと足音が聞こえた。俺の部屋の窓には厚いカーテンがしてあるのでシルエットは見えないけれど、足音で自分の部屋を通り過ぎたのが分かった。おそらくハイヒールを履いた女性で404号室か405号室の住人だろうなぁとなんとなく考えていた。なんだか寝つけなかったのでテレビをつけてボケーっとしているとこんなことを思った。そういえば足音が聞こえるのにドアを開けたり鍵を閉めたりするときの音って聞こえないよなと。そんなに作りがしっかりしたマンションでもないし、隣近所のドアの開け閉めや鍵の開閉の音はいつも聞こえていた。あんまり気にして聞いていたことはないけど、今回に限っては深夜なので絶対に聞こえるはずなのになぁと少し気になってしまった。深夜にもかかわらず結構な足音を出す女だ。ドアや鍵の開け閉めに気を使うとも思えない。そこまで考えてしまっていた。テレビを消して外の気配を伺った。シーンとしていて、たまに外を走る車やバイクの音が響くだけだった。自分でも少しバカらしくなってきてすぐにテレビをつけた。わざわざ人んちのドアの開く音なんか意識しないよなって自分で呆れた。なんか目が冴えて眠れなくなったからタバコを取り出して窓の方に向かった。カーテンを開けて曇りガラスになっている窓の鍵を開けてタバコに火をつけた。いつもはキッチンの換気扇の下で吸うんだけど、この日は就寝前ということもあってキッチンまで行くのがめんどくさかったんだと思う。風の流れで煙が部屋に逆流してきたので網戸を開けてタバコを持った手を外に出して、口元も窓の外に出すような形で煙を吐いていた。するとふっと視界に何か不自然なものが映った。さっきまで死角になっていて見えなかった窓の外に髪の長い女が立っていた。耳を壁につけたまま顔を横に向けていた。ベージュか白のコートを着ていたと思う。俺は心臓が止まりそうなくらいびっくりした。タバコを手に持ったまま窓を閉めるのも忘れて一目散にダイニングへ向かった。震える手で警察に電話をした。5分後くらいにドアの向こうで男数人ののぶとい声がしたので警官が到着したんだと気づいた。警官に事の経緯を説明している途中に女は他の警官に連れられていった。マンションの住人、向かいのマンションの住人も何人か野獣まで見ていた。その日は一睡もできなかった。 後日さらに気持ちの悪い事実を知ることになった。警察からは後日連絡しますと言われていたが一切連絡はなかった。休日に出かけようとマンションのロビーに行くと管理人さんから声をかけられた。どうやら管理人さんに警察からその女についての連絡が行っていたようだ。管理人さんはマンションの住人や近所の人からも情報を仕入れていたようで、その女の詳細を聞かせてくれた。どうやら近所に母親と思われる老婆と二人で住んでいる被害のおばさんらしく、気になったものをつけ回す癖があるらしい。近所では深夜に徘徊している姿が目撃されていて、警察にも何度か通報されていたらしい。向かいのマンションの住人の話によると、深夜にその女が俺の部屋の窓の近くに立っているのを見たらしい。明るくなってもまだいたので不審に思っていたらしい。俺の聞いていた足音はそのおばさんのもので間違いなかったようだ。ということは、俺は一枚壁を隔てた向こうにおばはんがいる状態で毎晩眠っていたのか。それに気づいた瞬間、ささーっと血の気が引いていったのを覚えている。その日から俺は実家に帰って、1ヶ月後に友人をたくさん呼んで手伝ってもらって引っ越しをした。以上、マンションに響く足音っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレスを読んでなかった。109、その警官が犯人だという展開も面白そうだったなと。ちょっと前の前に読んだやつ、殺人現場のやつね、ちょっと怪しい、犯人かもよっていうところもいいんじゃないの、で110、もしかして〇〇、これ さっき、今話した話の前の話、死んだ彼氏と間違えられて号泣、この電話相手の女の人も怖いんですけどと、なんでそういう風に出てんのっていう、だから、そうだよな。だって死んだのにかけてきてくれたって思うような状態になって、普通にそう答えてんのおかしいよな。で111、なんか普通に怖いんだがと。普通に怖い、今の話、今のはリアル話、リアルに嫌ですよね、どう考えても、だってコツコツ音鳴らして普通に開け、そのエレベーターでチーンって入って出てきて、近づいてきて音止まったっていう時には確実に壁に耳つけてこっち聞いてる状態でキープしてんだよね。そっから動いてないから、ずっと。だってこの話だと毎晩だもんね。だから1時過ぎぐらいに早くても帰ってて、で3時頃就寝の時に帰っ、その入ってくるから、深夜3時頃にたまたま帰り会っちゃったらそいつと鉢合わせするけどね。それどころか3時より遅く帰ってきた場合、壁に耳つけてるそいつと遭遇するっていう、嫌だな。 で次ちょっと待てよフグの中毒死っていう題名の話、短い。だいぶ昔のこと、先輩の田舎のおじいさんが亡くなった時の話なんだけど、死因はフグの中毒死、夕食に食べたフグに当たってのことだって。おじいさん一人でだったらしく、おばあさんが家に帰ってきた時にはチアノーゼっての、顔が紫で息もしてなくてもうダメだっていう状態だったそうだ。翌日に通夜で、その次の日に火葬という段取り。当時はちゃんとした火葬場なんてなくて、山奥の焼き場に親族知人で遺体を焼きに行く、で焼けた頃にまた何人かで骨を取りに行くっていう方式だったんだそうな。焼き出したのが結構遅かったらしく、焼ける頃にはもう日も沈む頃、おじいさんの知人の男2人とシャベルと明かりを持って焼き場に向かう。さあ骨を拾おうかと思ったら、棺桶の灰ばかりで肝心の骨がない。そんなはずがないって言うんで、よく照らしてみると灰を引きずったような跡がある。二人はその跡を追って進んでみた。おじいさんがいた。焼き場からほどないところの木の下であぐらをかいて、全身が赤黒く焼け半分炭化し、ところどころ骨の見えた姿で、俺が思うにと、この話を教えてくれた先輩が続ける。最初に死んだと思った時、じいちゃんはまだ生きてたんじゃないかな。仮死状態で焼かれている途中に息を吹き返しちまった。そして焼かれながらもなんとか棺桶から這い出し、その木の下まで行ったところで力尽きた。想像を絶する光景だ。当時は医学もまだ進んでおらず、ましてや田舎のこと、そういうこともあったのかもしれない。何にせよこのままではいけない。一人の男がもう一度焼き場に戻そうとしたその時だ。貴様、死んでまで人様に迷惑かけるか。もう一人の男が持っていたシャベルでおじいさんの体を打ちのめした。そして焼け場まで蹴り倒すように運んでいったんだ。どうやら亡くなったおじいさん、金貸しを生業としており、それもそのやり方がかなり悪毒、ご近所さんはおろか近隣でも有名な人だったそうだ。土地狂った男もこれできれいさっぱり縁が切れる、そう思って骨を拾う役を買って出たのかもしれない。俺が怖かったのが、先輩がこの話を休憩時間の笑い話として話したこと。なんでこの話を自分が知ってるかっていうと、さっきのじいちゃんを叩かなかった方の男が、それから何年かして自分が死にそうになった時にとうとう墓場まで持っていけず、ばあちゃんに実はこういうことがって話したんだってよ。あはははははは。もちろん話を聞いた俺を含め誰一人愛想笑い一つできなかったんだ。以上、フグの中毒死っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス112、火葬場の炉の中や土葬の埋められた後で生き返るというのは想像すると相当怖いと。相当怖いっ ていうか、うん、わっけわかんねえだろうな、うん、やばいよ。113、やっぱ生きてる人間が一番怖いと、うん、なんでってか、どう考えても休憩時間に話す話じゃねえっていうとこなんだけど、全然気にせず、はい。で、114、フグって大してうまいと思わんけど、なんで食うかねえと、テトロドトキシンって苦しいのかねえと、テトロドキドキシン、テトロドトキシンだっけ、うん、苦しいのかねっていうか苦しいでしょ、うん、死ぬから、うん、大してうまいと思わんけどか、ま、値段の割にどうなのっていうのはあんだろうけど、まあ、まずくはないと思うんですけどね。うん、まあ、なんとなく、うん、高いとまたうまいもん食ってる感覚になるっていう、自分の中で否定しないように、うん、そのなんていうの、高いものだからうまいはずっていう、で自分が失敗したのを、その失敗っていうか、高いもの払ってる俺、うまいもん食ってるっていうところを成立させたいから、あんまり否定したくない、したくないっていうので、フグうまいっていう、とこになってんじゃないかなっていうのもあるかもしれないけど、でも普通にうまいと思うんですけどね、コリコリしてて。で115、お茶ちゃんに今来たコント、はい、こんばんです、まあ、お茶じゃないですけど、こんばんは、と、相変わらずイケボイスですのと、ではないと思うんですけどね。はい、とりあえずアザス。116、フグ毒はピリピリして麻痺していきますねと、ビリビリしてか、これピリピリしての、うん、麻痺してきついよ、どう考えても、まあ、死ぬか、うん、で次、アキチンっていう題名の話。ひらがなでアキチンっていう題名のやつ、いきましょう。俺の小学校には授業の3時間目ぐらいに校門に現れる通称アキチンという黒い帽子にジャージを着た謎のおっさんがいて、そいつは必ずその時間になると校門で踊ってるんだ。しかも毎回同じ踊りで毎回同じ場所、手を上下に振りながら首をめちゃくちゃ振ってる。先生たちも知っていたが、最初小学校に入った時は皆で楽しんで見ていたんだが、そのうち慣れて皆も気にしなくなってきた頃、俺はみんなと縄跳びで遊んでいた。当時はリズム縄跳びといって、ラジオで縄跳びを飛んでさらに上級を目指すというのが流行っていたんだ。そんで肝心の縄跳びを学校に忘れた。土日だったので先生は一人しかおらず、先生と教室に入って縄跳びを取る際、外を見たらなぜか校庭にアキチンがいた。いつもの校門ではなく。そしたらアキチンと目が合ってしまった。初めて顔を見た瞬間身震いした。なぜなら顔が真横になっているからである。その瞬間、アキチンが思いっきり走って俺たちがいる校舎に向かってきた。が、考えると先生が俺を校舎に入れたとき、校舎の玄関の鍵は開けた状態だった。小学生だったため、腰を抜かした俺は先生にすがりついた。先生もびっくりしたらしく、すぐさま近くにあったでかい先生用の1メーター定規を持って廊下を出て階段を降りた。すると、バタバタと階段を上がってくる足音が聞こえた。隠れていろと言われたので、壁際に急いで隠れた。 ワクチンを待つ先生の姿はヒーローそのものだった。まるまる、俺がいいって言うまでそこから動くんじゃねえぞと言われ、先生の神々しさにドキドキしていた。足音もバタバタしなくなって数分経ったが何も気配がない。階段を覗くと先生もバタバタする足音もなかった。とその瞬間、まるまるもう出てきていいぞと聞こえた。しかし先生の声ではない。急に期待から一気に恐怖に変わった。数分間その場で恐怖で震えていたが、今すぐここを出たいという気持ちとあの声の恐怖が入り混じった。ついに決心した俺は階段まで一気に走った。すると廊下からバタバタ足音が追いかけてきた。もう怖くて怖くてとにかく走った。もう無我夢中で玄関を出てすぐ校門まで走ると、もう足音は後ろから聞こえてこなかった。ぐしょぐしょに泣きながら校舎を見ると、俺の覗いた教室から先生とアキチンが顔を出していた。後日その先生は職員室にいた。それ以来もう先生と話すこともできず、顔も合わせるのが嫌だった。先生はその事件以来1週間で教師を辞めてどこか行ってしまった。アキチンもそれ以来見ていない。もうあのことを思い出したくない。いろいろ謎が多すぎる。またあのアキチンの顔を思い出すと背筋が凍る。こっちに来るような気がして。ちなみにその小学校はまだあると思うがよくわからない。アキチンを知っている人もいると思う。以上、アキチンっていう題名の話でございました。で次がジータレス117、神々しい、神々しいと書いて神々しい。あれ俺なんて読ん、神々しいって読んだ俺。というか神々しいってどこで出てきたかももう忘れてるぐらい頭に入ってないんだけど、神々しい、うん。で118、アキチン、もののけ姫のカタカタ言うやつのイメージだなと。あいつなんて言うんだっけ、忘れた。わかるけど、でもこれの場合は、あ、黒い帽子にジャージを着た謎のおっさんで顔が真横、顔だけ真横、折れてねえのか顔。首が。で119、わけのわからない話で怖いなと。アキチン、うん、結局これ意味わかんない。これ先生何だったのこれ。だって帰逃げて校舎見たら教室に先生とアキチンが顔を出していたって書いてあるから、なんで二人で見てんだ。グルかこれ。しかもそのそこから動くんじゃねえぞって最初先生言ってて、で気配なくて、で出てきていいぞっていう声が先生の声じゃなくて、どういうことなのこれ。ちょっとやばい感じがするよ、ね。で120、こだまだっけと。あれこだまか。うん。しかもそれで先生まだ、これもよくわかんねえな。 でもリアル話としてこういういたねっていうね、その当時の小学生で知ってる人がまあいるっぽい書き方してるから、普通検索かけたらなんか出てきそうなもんだけど、他にも、うん、で次間違い電話っていう題名の話。この間俺が一人で残業をしてる時に電話が鳴った。夜7時半くらいだっただろうか。俺が勤めているところは小さな町工場で、立っている場所も町からちょっと外れた山のそばのため、この時間になると周囲に人影もない。はい、〇〇工業です。ああ3時か。しわがれたじいさんの声だった。3時とは何のことか全くわからないが、聞いた瞬間俺はああまた間違い電話かと思った。というのもうちの会社の電話番号は地元のタクシー会社の電話番号と1番しか違わないために、病院を使うじいさんばあさんがよく間違えてうちに電話をかけてくるのだ。いえ違いますよ。ああガチャ。要領を得ない年寄りの電話は一方的に切ることにしていた。こっちが会社名を名乗った時点で気づいてもらいたいものだが、また電話が鳴った。もしもし、〇〇工業です。ああ3時か。違います、タクシーの番号ならですよ。ああガチャ。一度の電話で間違いに気づかないとは相当ボケてるのか。こっちはまだ事務処理が残ってんだからもうかけてくんなよ。しかしその願いも虚しく、また電話は鳴った。もしもし、〇〇工業です。ああ3時か。腹が立ってきた。もういっそのことそうですと言ったらどうなるんだろう。俺はいたずらのつもりで、そうです、何かご用ですかと言ってしまった。おお3時か。じゃあ今からそっちに行くからな。え、このじいさんどこに行こうとしてんだ。じいさんの勘違いで見当違いの場所に出かけてトラブルにでもなったらまずい。俺は間違いだと伝えるために今かかってきた番号にリダイヤルした。もしもし、若い女の声だ。あの〇〇工業と言いますが、今ですねそちらのおじいさんから電話がありまして。あ、何ですか。お宅のおじいさんから今うちの方に電話がありまして、それで。何ですか。うちに男はいませんけど。え、おじいさんというか男の人自体住んでいらっしゃらない。何なんですか。いたずらなら警察を呼びますよ。どういうことだこれは。かかってきた番号にそのままかけ直したのだから番号の間違いということはない。でも電話先には女しかいない。さっきのじいさんは一体何だったんだろう。ブンブンブン。突然俺がいる事務所のドアが激しく叩かれた。びっくりしてドアの方を見るとガラス戸の外には誰もいない。呆然としてドアを眺めてるとまたドンドンドンと激しい音がした。何なんだと思って恐る恐る近づいてみると、ガラス戸の外の死角になっていた部分に顔と腕が赤く焼けただれた男が立っていた。俺はうおーっと叫び腰を抜かしてしまった。よく考えたらそのドアには鍵がかかっていない。しかしその男はドアを開けて入ってこようとはせず、なぜかひたすらドンドンドンとドアを叩き続けていた。叩くというか蹴っていたのかも。 腕が全く動いてなかった。ドアに鍵をかけようかそれとも奥に逃げようか迷っていたら、いきなり電話が鳴ってまた心臓が止まりそうになった。必死に電話までたどり着いて取ると社長からだった。もしもし、お疲れ。仕事の調子はどう？いやー、それどころじゃないっす。今外にすげえのがいます。ああ、なんか出たの？じゃあな、神棚に備えてある酒を額と首につけろ。そしたら神棚を開けてご神体を見えるようにしてみろ。多分そいつ消えるぞ。俺は震える足で必死に神棚までたどり着いた。外では未だにドンドンドンと音がする。言われた通り酒を額と首につけて神棚を開けた。するとぐしゃっという音がしたと思ったら、それっきり何の音も聞こえなくなった。ドアのところにいた男も消えていた。次の日、社長に昨日の出来事を話すと、やっぱそういうことも起きるんだなと、すべて知っているかのような言い方だったので、詳しく聞いてみると、この会社が立っている場所は霊の通り道で、変な霊が騒ぎを起こすと霊媒師から言われていたので、会社を建てるときにあらかじめ、壁という壁すべてにお札を練り込んであるから、どんな霊も入ってこれないようになってるんだそうだと、なってるんだと自慢そうに語っていた。言うならば霊対策のセキュリティだ。で、さらに後日、俺は個人的に霊能者を訪ねた。会社の土地を見て、お札を壁に練り込んでくれたあの霊媒師だ。話を聞くと、うちの会社が霊の通り道に立っていることは本当で、壁にお札を練り込んであるので、よほど怨念の強い霊でなければ破れないというのも本当。しかし、霊媒師は気が進まなそうに言った。社長がどうしてもあそこに建てると言うから仕方なく壁にお札を練り込んだんだけどね。そのせいであそこ、霊の通り道だったのが完全に塞がれてる状態なんだよね。それが何かまずいんですか？あそこを通って霊はいろいろな場所に行ってたんだけども、そこを塞いだために霊は行き場を失って怨念が強まるという危険があるんだよ。あの結界を破れる霊はそうそういるもんではないけども、このまま強制的に怨念が強まることになれば、いずれあれを破るほどの強い怨念の霊が生まれるかもしれないんだ。そうなると私にももう対処しきれなくなるからね。以上、間違い電話という題目の話でございました。で、次組にジータレス121、 BGM 元に戻したんだねと。ゲームの BGM 良かったんだけどと。ゲームの BGM、ミストのことかな。ああ、いろいろ戻したというか、適当にいろいろ変えてやってるというか、うん。今日はこっち。特に何つうの、深い意味もなく、ああ、今日はこれでいこう、今回はこれでいこうみたいな。だから別に使わないわけじゃないんですけどね。今日はただこれで言ってるだけですね。で、122、ノックオンビビったと。ビビったか。そんなに強い音で言ってるわけじゃないけど、まあ突然言ってるからびっくりするかも。で、ちょっと待てよ。次、娘にそっくりっていう題名の話。 この話は実話です。私自身も体験したのですが、当時は何も気づきませんでした。霊などは出ません。長い割に怖くないかもしれません。それはまだ私が幼い頃です。記憶は曖昧なのですが、確か妹がまだ赤子だったので、私は小学生の低学年だったと思います。当時妹はひどい小児喘息で、診察と常備薬を処方してもらうため車で1時間ほどかかる遠方の病院に通っていました。私は病気でもないのによくそれについていきました。なぜなら幼い頃はたとえ病院だろうと遠くに行くだけで楽しかったですし、それに道で外食をすることがあったのです。一方、手間がかかる私を連れて行くのを母は嫌がり、家にいなさいと言っていました。私はそれでも無理を言って病院について行きました。病院では私はいつも妹が診察を受ける間、病院内をうろうろと歩いておりました。いつものように広い病院を探検する気持ちで歩いていると、いきなり院内服を着た知らないおばあさんから話しかけられました。僕、飴いる？そのおばあさんは真っ白な白髪にまばらに残る黒髪が印象的で、体格は小柄、それにひどく痩せていました。顔色も悪くて不健康そうに見えました。思い詰めたように暗くて疲れ切ったような表情に見えます。何より私を見る目が怖かったのを覚えています。おばあさんは自分はここに入院しているのだと言いました。前からよく病院内を歩く私を見て話しかけたかったのだそうです。寂しいから友達になってほしいと言いました。私はおばあさんを怖いと思ったので嫌だと思い、黙って首を横に振り、母の元に逃げました。おばあさんがそろそろと私の後をついてくるのが分かりました。私は妹を抱く母を見つけると、泣きながら駆け寄り、おばあさんを指さしながら変なおばあさんがついてくると言いました。おばあさんはいつの間にか僕のハンカチを持っていて、落としましたよと言いました。母はすいませんと謝り、ハンカチを受け取ると、私には失礼なことを言うなと叱りつけました。おばあさんはいいんですよと母に近寄り、そこで驚いたように口を開けると涙を流し始めました。おばあさんは母を見ていました。娘にそっくり。おばあさんには10年以上昔、母にそっくりな娘がいたそうで、その娘さんを病気で亡くされたそうなのです。母はそんなおばあさんをかわいそうな顔で見ておりました。それからおばあさんは母と妹が病院に行く曜日には入り口で待つようになりました。そうして妹と僕にお菓子や玩具をくれるのです。死んだ娘と一緒にいるようだと喜ぶおばあさんを母は断れないようでした。いつの時間に行っても入り口にいるおばあさんが気味悪くなり、私は病院へはついていかないようになりました。そうして何ヶ月か経った頃でしょうか、母の方から私に病院についてこないと誘うようになりました。私は不思議に思いながらも、帰りにおいしいものをご馳走してくれるかもと思い了承しました。病院に着き、妹の診察が済んで母と受付を待っている時、今日はおばあさんはいないんだ、もう退院したのかもしれないと思っていると、背後から声がしました。見つけた。振り返ると例のおばあさんが笑って立っていました。母の顔は引きつっています。おばあさんは院内服ではなく私服を着ていました。まるまる、母のこと、ちゃん、最近月曜日に見ないから寂しかったのよ。通院する曜日変えるなら教えてよ。おばあさんは私を見て笑いました。久しぶりね、まるまるくん。今日はおばさんがご飯に連れてあげるね。 断る母を強引に説き伏せて、おばあさんは私たちを近くのファミレスに連れて行きました。食事の間、おばあさんはずっと笑っていました。おばあさんと母の会話が変な会話をしていたのを覚えています。二つあるんだからいいじゃないの、いい加減にしてください、いいじゃないの、警察を呼びますよ、じゃあこれを読んで。おばあさんは母に封筒を渡しました。その日の帰りの車はいつもとは違う道を走ったのを覚えています。それと車の中で母が変な質問をしてきたことも。 Y 妹のこと、ちゃんを可愛いと思う？うん。あなたはお兄ちゃんなんだから、何かあったら Y ちゃんを守らないといけないよ。うん。来週から Y ちゃんと一緒に病院に来て、そばから離れたらいけないよ。うん。当時はなぜ母がそんなことを言うのか分かりませんでした。それから毎回病院でおばあさんと私たちは会いましたが、ある日を境に急に見なくなりました。それから10年以上経ち、母にそういえばあのおばあさんどうしてるんだろうねと尋ね、帰ってきた答えに私は震えました。あの人は多分亡くなったよ、それにおばあさんじゃなくて私と同じ歳なの。私は驚きました。当時の母は30歳代ですが、おばあさんはどう見ても60歳は言っているように見えたのです。母から聞いた話はこうです。退院してからいつも病院で会うおばあさんを不思議に思い、母は知り合いの看護師におばあさんはそんなに悪い病気なのかと尋ねたそうです。おばさんは病気ではなく自殺未遂で入院していたというのです。娘が亡くなったショックで自殺未遂をしたおばあさんの外見はみるみる老けていき、亡くなった娘というのはまだ赤ちゃんだったそうです。それなら母と似ているはずがありません。そういえばおばあさんが母に向かって娘にそっくりだと言った時、妹が母に抱かれていたことを思い出しました。おばあさんは妹に向けて言ったのです。最初は優しかったおばあさんは次第に母に妹を譲るよう懇願してきたらしいのです。もちろん母は断りました。妹をさらわれるとおばあさんが怖くなった母は私を見張り役として病院に付き添わせていたそうです。そして封筒の中の手紙を見せてくれました。短い文でした。近く娘のところに行きます。あなたのせいです。ずっと恨みます。以上、娘にそっくりっていう題目の話でございました。んで、次行く面ジータですよ。223、おっちゃん久しぶりと、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。久しぶりっていうのが誰だかよくわかんないけど、はい、とりあえず久しぶりです。で124、こわって書いてあるんですけど、こわこわ、こんな手紙もらったらいけねえ病院っていう。そりゃあの曜日も変えるわっていう、どうするね。でもその手紙、恨みますって書いてあるね。やべえよな。で、今日最後、これめちゃくちゃ読んだな今日。 これ絶対ファイル名に載せらんねえとこんな数ちょっと別の形で載せよこれは。最後、最後に見た夢っていう題名の話です。これはあれ俺読んだっけこれ。これは俺読んだのかな。まあいいや、行ってみよう最後に見た夢っていう題名の話です。俺がガキの頃、近所に A という幼なじみがいた。学年も同じで毎朝一緒に学校に行った。 A はなぜか未来のことをよく知っていて、その頃夢中だった漫画とかアニメとかについて来週どうなるかを教えてくれた。なんで知ってるのか気になって、一体どこから聞いてきたんだと聞いたら、 A は夢で見たと言っていた。おそらく予知夢みたいなものだったんだろうけど、その頃の俺はアホだったので、いいな、俺も夢で見たいなとしか思ってなかった。で、お互い5年生になったとき A は死んだ。トラックにひき逃げされて即死だったらしい。 A の葬式は身内だけで行われ、遺体を前に最後の挨拶もできなかった。俺はしばらく A がいなくなったことを自覚できなかったけど、A の妹が寂しそうにしているのを見て、少しずつ A の死を認識していった。で、最近の話。先月のゴールデンウィークの時、田舎に帰省した。 A の家の前を歩いていたら A のおばさんに会った。お久しぶりです。あら、まるまるくん、すっかり大人になったね、なんて軽く立ち話をして A に線香でもと A 宅にお邪魔した。 A に線香をあげてからまたおばさんと世間話。ふとパタパタと歩く音が聞こえてきた。まるまる兄ちゃん。 A の妹だった。 A が亡くなってから俺は A の妹が寂しそうにしているのが見ていられなくなって、毎朝 A の妹といろんな話をしながら学校に行った。そのうち自然と俺のことをお兄ちゃんと呼ぶようになってた。そのまま A の妹と二人で世間話、彼氏はできたかとか、大学はどうだとか、まあいろいろと。そのうち A の話題になってふと聞いてみた。ひき逃げ犯は捕まった？うん、大丈夫。何か触れちゃいけないことに触れてしまったらしい。それ以上は聞かなかった。家に帰って夕食の時、おふくろに聞いてみた。 A ってトラックにひき逃げされたんだよね。ああ、A 君？そう言ってたんだっけ。そう言ってたってどういう意味？確か詳しく知らないけど、変死とかなんとか。変死？脳卒中とか。知らないけど、子供たちにショックを与えないためとか、通勤途中の車に気をつけるようにトラックに轢かれたって話になったんじゃなかったかな。え、じゃあひき逃げじゃないのか。うん、そうだけど詳しいことは知らないね。謎が深まってしまった。その夜 A のことが気になって、卒業アルバムとか文集とかを引っ張り出して片っ端から読んでみた。 A の文章は至って普通だったが、同じクラスの人を書いてみようってやつで A のことを書いている文章があった。 A 君は未来を知ってすごい、家事とかも知っててすごい、 みたいなアホな文章だったが、それで思い出した。俺は A との通学途中、毎朝のように未来の話を聞いた。俺の動機は至って自己満で、好きな漫画やアニメの来週の話が知りたくて知りたくてどうしようもなくて、アホみたいに毎日教えてくんしてたんだが、たまに全く関係ない話をすることがあった。ある朝、 A が家から出てくると腕に包帯をしていた。例によって俺はアホな語り口で話しかけたと思う。どうしたそれ。昨日の夜火事があってやけどした。え、火事？どこ？痛くない？学校行く道の途中に茶色い犬いるじゃん、あそこんち。マジで？見に行くぞ。おう、つって二人でその家に駆けてったんだけど、家は火事になってはいなかった。茶色い雑誌の中型犬がいつもと変わらず俺たちに向かって吠えるだけだった。なんだよ、嘘かよ。いや、嘘じゃないもん、本当に見たし。その何日か後、その家は全焼した。ちなみにその火事で人とか死んでなかったと思う。怪我がなくて何よりみたいな話を聞いたし、後から新しい家が建ってあの犬も戻ってきてたと思う。で、まあその件で俺と A は A が夢で未来を見てるっていう結論に達した。その頃、1999年7月にノストラダムスの大王がみたいな、世界の終わりがやってくるぞ的な話が流行ってて、俺は A に1999年7月に地球がどうなってくるか見てきてと言った。何日かして A は俺に言った。何にもなってなかった。なんだよつまんねえ。でもすごいゲーム機とか見たぞ。え、マジ教えてよ。ってことで、やはり予知夢を自己満にしか使えなかったアホな俺たちだった。 A はその後どんどん未来のことを、というか未来のゲーム機について教えてくれるようになった。今で言う Wii とか Nintendo DS みたいな話も聞いた。最後の方はでかいテレビで恐竜とか飛行機がテレビから飛び出してきたみたいなこと言ってたから、 3D のゲームなのかな。今よりもっと未来を見てたのかもしれん。で、それからほどなくして A は亡くなった。文集を持ったままいろいろ思い出しているうちに、やはり死因がどうしても気になって A の妹に電話した。明日暇か？昼間なら大丈夫だけど。じゃあ兄貴だから飯でもおごってやろう、と言って半ば強引に A 妹と約束を取り付けた。翌日、 A の妹と郊外のアウトレットに行き飯を食って、午後3時前にはそこを出た。帰りの車の中で A 妹と A の思い出話をする。どう切り出すか迷ったが、 A の妹が A の予知夢の話をしたので、ここぞと思いこう切り出した。予知夢が見られるならトラックの件も先に気づければよかったんだけどな。うん、あのね、ん？これ本当は言っちゃいけないっていうか、言うなって言われてるし、あまり話したくないんだけど。うん。お兄ちゃんA のこと、トラックじゃないの？どういうこと？少し間を置いて A の妹は話し始めた。あの日のことだけど、お兄ちゃんと私は一緒の部屋に寝てたんだけど、朝起きたらお兄ちゃんはまだ寝てて、私は一人で居間に行ったの。ちょっとしたら突然子供部屋からお兄ちゃんの叫び声が聞こえて、ギャーって。お母さんが慌てて子供部屋に行ったら、お母さんも悲鳴あげちゃって、びっくりして私も部屋に行ったんだけど、そしたらお兄ちゃんが。俺は黙って A の妹の次の言葉を待っていた。焼けて死んでた。焼けて？黒焦げっていうか真っ黒っていうか。A の妹の手が震えてた。俺も少し震えてた。 私が子供部屋を出てほんのちょっとの間にそうなって、俺は正直言葉をなくしてしまって、ただうなずくことしかできなかった。ごめんなさい、変な話で。いや、いいよ、俺も A の最後のことを知りたかったから。俺はその時頭の中ぐるぐるいろいろと考えてて、もしかして人体発火現象ってやつかと思い、さらに一つだけ聞いた。ごめん、一つだけ聞きたい。人体発火現象って知ってるか？うん、前に調べたことあるけど、あれじゃない。まるで炭のようになったって後から聞いた。ほんのちょっとの間で炭に？そんなことはあるのだろうか。どういうことだろう。俺と A の妹はそのまま言葉を交わすこともなく車を走らせ、またねの挨拶で別れた。で、悶々として今に至る。ここからは俺の予想でしかないんだけど、 A は予知夢で見た火事で火傷を負っていたから、もしかしたら予知夢ですごい火力に遭遇したとか。でも人体が瞬間的に炭になるようなことってあるんだろうか。俺には分からんけども、 A は最後に何を見たのかな。以上、最後に見た夢っていう題名の話でございました。で、ジータレソミ126、違う、125か、これひどいな、ばあさん怖すぎと。さっきの話のやつね。ちょっとやばい、うん、で126、おっちゃん今風呂にお湯入れたばっかだから俺はまだいけるぜと。俺はいけねえ。で127、今日もありがとうございましたっす、お疲れ様でしたと。あざっす、はい。で128、フィラデルフィアエクスペリメント的なタイムスリップと。デンジバー絡んでんのかなと。全然わかんねえ、何のこと言ってんのか。フィラデルフィアエクスペリメントって超なんかスタンド名みたいだよ、もうジョジョの。フィラデルフィア計画、ああ、当時のレーダーは船体が発する特徴ある磁気に反応するシステムであると考えられていた。そのためテスラはテスラコイル、高周波高電圧を発生させる変圧器で船体の磁気を消滅させればレーダーを回避できると考えていた。で、駆逐艦、エルドリッジに船員を乗せ初の人体実験を行うこととなるとか書いてありますけど、これウィキペディア、フィラデルフィア計画。タイムワープを描く冒険 SF とか書いてあるな、うん、で129、パパお疲れ様と。またパパ言ってる人がいるよ、はい、とりあえずまあアザス。で130、未来のゲーム機はゲームオーバーになると黒焦げにされる可能性があるのだろうかと。やばい、それゲームオーバーっていうか死んでる、うん、漫画の世界みたいになってる、なんかの。で131、お疲れちゃんとアザス。で132、オツでした、よくわからん話で意外と怖い、うん、てかこういうもんだと思うんだけどね、怪談とかそういうことって。てかわけわかんねえ、でもなんか怖えって、わけわかんねえから怖えっていう、うん。で133、壁とかに人挟まっちゃったとか無茶ぶりなやつと。今風呂にお湯入れたばっかだからと。壁とかに人挟まっちゃった。ん？これは何について言ってんのこれ。ちょっとごめん、よくわからん。で134、オツです。途中落ちかけたけど最後まで聞いたぜと。あざっす。あざした。というわけで。 で、今日はこの辺で終わりにしようと思います。2時間ぐらいやったのかな、はい、なんかいつも以上に聞いてくれてる人が多いのはなんででしょうね。これ土日にやってるより多いっていうのはどういうことなんだ。これ珍しくいつもよりかなり多い気がすると、まあ、とりあえずあざしたで、録音ファイルはフォーシェアドと N ドライブの方にとりあえず上げますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなました。で、ツイッターとかにも、あと自分のニコ動のコミュの方にも書いたりしてるんですけど、12月14、金曜日来週の金曜に、8月とかにやった怪談朗読企画の2回目的なものをやろうと思っております、まあ、別に100話やるわけじゃないんですけど、前回100話でしたけど10人出て1人10話で、でも今回は10人いませんし100話読むタイプではありませんけども、似たような感じでやろうとは思っております。多分トータルで7時間ぐらいは余裕でかかるかと思っております。19時半ぐらいからやろうと思ってますんで、もしよかったら聞いておくんなばしと、はい、マウント自体はすでに決めてて スラッシュでまた A、B に分かれてやるんで、スラッシュ、ログドクだから ROUDOKU のリレーだから RELAY の A っていうマウントと、最後は B っていうマウントの A と B で、出てくる順番奇数と偶数で A グループ B グループに分けて、また掲示板を分けてやります。うん、とりあえず誰か出るかはあえて言いませんけど、とりあえずそんな感じでやろうと思ってますんで、もしよかったら聞いてみてちょうだいと、まあ、録音もアップしますけどね。はい、つうわけで今日は終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ではありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあさよなら。ではおやすみなさい。バイバイ。